皆さん新年明けましておめでとうございます。ツッチのどこでもライブエピソード53、第53回目のツッチのどこでもライブ、2021年新年初めてのポッドキャスト、トロントからツッチこと筒井彦がお届けします。前回のポッドキャストが2020年の10月ってことだったんですけれども、その後皆さんいかがお過ごしでしょうか。その間にクリスマスも迎え、年末を迎え、そして新年、今トロントは1月5日の夕方なんですけれども、まあ昨年は、2020年はとんでもない年でしたね。本当に今年は本当にいい年になることを願っています。で、日本、私秋田の出身なんですけれども、今本当豪雪で大変なことになってて、雪降らない年は全然降らないのに今年はものすごいらしくて、それがこちら、遠くから離れてて気がかりです。なんか幸い私は沿岸の方の、秋田市内の出身なので、実家の方は大丈夫っぽいんですけど、内陸部の方が本当に心配ですね。で、そんな感じの年明けなんですけれども、土のどこでもライブ53回目、今までのブランクの間何が起こっていたかと、あとはちょっと新年ね、私が発見したっていうか教えてもらったおすすめのものを紹介したいと思います、今回の新年のどこでもライブで。まずクリスマス、年越し、新年、こちらではトロントはね、今本当にロックダウン中で、ずっと11月の終わりぐらいからまた、ロックダウンが、また再度なんか復活っていうんですか、なんて言うんだろう、再開して、でお店がまず閉まってるんですよ。で生活必需品はそういうお店は開いてるんですよ、スーパーだったり薬局だったりとか。でもそのなんかクリスマスプレゼント買いに行こうって言っても、なんかそのモール自体がもうデパートが閉まっているので、もうどこにも行けなくて、で、みんな大体オンラインショッピングで買うか、あとはお店に注文してピックアップで取りに行くかって感じです。で、本当レストランとかも全然空いてないので、もうテイクアウト、デリバリーしかやってないので、なんかクリスマスパーティーでお店行くとかでできなくて、で友達で集まるってもやっぱり心配な時期なんで、本当少人数で集まるとかそんな感じですよね。で、アウトドアのイベントもね全部中止になっちゃってるし、毎年トロントはクリスマスマーケットって言って、いろんなクリスマスのお店が集まるようなイベントがあるんですけど、それも今年はなく、あまりクリスマス気分って感じでもなく終わったんですけれども、でも私は本当今回はね、クリスマス のディナーを張り切って作って食べました。なんかターキーとか焼いて、あとクランベリーソースとかも、グレービーとかも作って、ジンジャークッキーとかも焼いて、結構ね張り切って作ったので、ウェブサイトの方に YouTube どんな感じで作ったのかなっていうのをリンク載っけときますので見てください。で、年末年始で、あとはライブしてましたね。なんか大晦日の日にキッズ向けのショーがありまして、で私の音楽一緒に行ってるデュオ組んでるドネ・ロバーツのサポートとして参加させていただいたりとか、あとクリスマスもそのズームでのコンサートで参加させてもらったりして、本当に今の時期でもね、そのオンラインでできるので、それは本当ありがたいなって思います。で、自分でもインスタグラムライブだったりとか、フェイスブックライブでもライブしてるので、もしよければそっちもチェックしてもらえばありがたいんだけど、こっちはねやっぱり本当に生でライブやるのと全然違って、やっぱチップとかね、そういうのギャラとかもそこまで見込めないので、本当無料みたいな形で行ってるんですけど、ありがたいことに去年ね、カナダカウンシル・フォー・ザ・アートっていうアートの助成金をパンデミック中のアーティストのサポートっていう形でいただくことができたので、それでうちで音楽活動をちょっと専念しつつ ライブイベントとかオンラインでね行ったりとかしているような状況です。でそれとは別に去年の11月からもう一つ活動していることがありまして、去年また別の助成金、こちらはトロントアートカウンシルというトロント市の芸術の助成金なんですけれども、これのメンターシッププログラムという助成金をいただくことができまして、まあ、メンター言ってみればその師匠、特定の人を師匠につけてその人から教えをいただけるというプログラムなんですよ。で、まあ、私の場合は音楽で申請したので、トロントで活躍している音楽の先輩、その人師匠として教えをいただける人をまず見つけて、でその人から今11月から、まあ、4ヶ月ぐらいかな、まあ、お互いのスケジュールをちょっと調整しながら約4ヶ月ぐらいの間そのメンターシップを受けているところです。で私がメンターとして師匠として仰いでいる方がトロント出身のアマンダ・マルチネスという、この方はもともとトロント出身なんだけれども、ご両親がメキシコ、そしてお父さんの方がメキシコだったかな、でお母さんの方が南アフリカ出身の方 でラテンミュージックをやってらっしゃるんですよ。で、まあ、ボーカリストとしてスペイン語で歌ってる方なんですね。でまあ、トロントってすごい移民が多い街 で、まあ、いろんなミュージシャンがいるんだけど、彼女曰くその自分が、まあ、英語で普通のジャズだったりとかポップスを歌ってる時よりも、まあ、スペイン語でそのラテン音楽をやってた時がすごいお客さんに受けが良かったんですって。まあ、自分でもやっぱりその昔からご両親が聴いてた音楽だっていうのもあって、やっぱり自分の中に一番ルーツとして入ってたのがラテン音楽だったらしいんだけどね。なのでまあ彼女がそのやってるのがまあクロスカルチャーじゃないけど、もちろん英語でも歌ってるので、で英語とスペイン語で歌って、でラテンの要素も取り入れ、で彼女は 南アフリカにもルーツがあるので、そのちょっとアフリカの要素も取り入れ、まあ、なんか結構グローバルなワールドミュージックとして活動してるんですよ。でまあ自分もその日本からこっちに来てるので、まあ、やってるのはそんなね、なんかワールドって感じではないんだけれども、やっぱりそのクロスカルチャー的な音楽を目指したいなと思って、それで彼女にお願いしました。で本当に素敵な方で、まあ本当綺麗な方なんだけどね。で歌もすごく柔らかくて、で人間的にも本当に尊敬できる方なので、本当に今回すごいラッキーな機会に恵まれてるなと思って毎日こう勉強してるんだけど、彼女が一番最初にね、私彼女にそのメンターシップお願いできませんかってその、まあ、助成金に申し込む以前に、助成金のね、なんかその申請がまた結構小難しいんだけれども、その申請を始める前にお願いしに行ったら、まあ、私でいいのみたいな感じになって、まあ、もちろんですみたいな。でその時にちょっと話したのが、一番最初に話したのが、あなたのルーティーンは何っていうふうに聞かれたんですね。 What is your routine? まあなんか日々の日課ですよね。でその時突然聞かれたので、もうなんか歯磨いたりとかみたいな、そんななんか当たり前のすごいくだらないっていうかね、なんかにルーティーンって言えるのかっていうようなことも答えたんだけど、でいきなり なんでいきなりそのルーティーンなのかなってちょっと思ってたんですよ。まあもちろん大切なことなんだけどね。でそのメンターシップが始まってから、やっぱ彼女にすごくそのルーティーンの大切さをすごい教えてもらってて、で今回新年に一つ紹介された本がありまして、それを一個紹介すると、これアメリカから出てる本なんだけど、ネットでも買えるんだけどね、 The Morning Sidekick Journal、 まあ言ってみればこのワークブック形式のジャーナルで、でこれ Amazon 日本でも買えるかなと思ってちょっと調べてみたんだけど、ちょっと売ってないみたいなので、リンク貼っとくので、もし興味があればハビットネストというところの 会社なのかなから出てる出版されてる本っていうか、まあジャーナルなんだけど、 PDF でもすぐダウンロードできるので、で私は PDF で買ったんだけど、 PDF はあのもう書き込み式になってるし、何回もほら使い回しできるから、どっちかっていうとで iPad に入れて、あのどこにでもすぐあの持っていけるように、むしろ私はそっちの方が便利だなと思ってるんだけど、あのまあ洋書なんだけどね。でその毎日朝起きて、朝の一番最初にする日課、まあ、ルーティーンがもう成功にこう近づくために本当にこう効果的っていう話なんですよ。でそのまあアマンダ、そのメンターの方に別の本も紹介してもらって、ミラクルモーニングという、でこれもちょっとリンク、あのウェブサイトの方に載せておきますね。でこれも同じようにその朝のルーティーンに関する本 でそれを本当に彼女は実践していて、で、まあ、子供も3人いらっしゃって、本当に忙しいママでもあり、まあ、主婦でもありミュージシャンでもあるっていう、でもう本当に5時ぐらいに起きて、でそのルーティーンをこなしてるらしいんですよ。でまあ、そのルーティンっていうのが、あの要約すると、まあ、ミラクルモーニングっていう本で勧められているのが SAVERS という、まあ、頭文字を取ると SAVERS っていうふうになるんだけど、 S が Silence で、これはメディテーションのこと、朝のそのすごくこう静かなところで瞑想するっていうことで、A がアファメーションズ、なんかあのアファメーションって、まあ日本語でもそのままカタカナ読みしてるんだけど、あのこういい言葉、なんていうのな、なんか標語っていうか覚悟っていうか、そういう自分を励ます言葉を朝こう自分に言い聞かせるって、それを読んで言い聞かせるっていう。で3つ目の V がビジュアリゼーション、そのなんだろう、視覚化するっていうこと、ビジュアル、なんかその自分の願っていることを視覚化するっていうことで、これはね私も実は本全部読んでないし、あの本っていうよりも私ビデオで見たので、あのもう要約しか今説明してないんだけどね。で4つ目の E がエクササイズ、毎日こう運動しましょうと。で次が R がリーディング、読書で、最後にスクライビング、これは、まあ、書くこと、ジャーナル、ジャーナリングと、まあ、同じ意味なんだけど、この、いくつだ全部で6つか、サイレンス、アファメーションズ、ビジュアリゼーション、エクササイズ、リーディング、スクライビング、この6つを朝の日課として進めてるっていう内容なんですね。でこれは一つ一つが本当に短くてもいいと。でまあ、10分ずつやって1時間なので、例えば朝支度しなきゃいけない時間が7時だったら、6時に起きてその1時間の間にこの6つをやるとか、とにかく1日の始まりにできるだけそのルーティンをこなすというのをおすすめしてるんですよ。でまあ瞑想もそうなんだけどね、あのアファメーションで、このアファメーションに関しては、私はあのヘアハウスっていうアメリカの出版社から出ているあのカードのアプリを使ってるんですよ。でそれをこうカードを1枚引いたりとか、1枚じゃなくても何枚か朝引いてみて、それをこう、あ、いい言葉だなっていうふうにメモしたりとかしてるんだけど、で自分でも例えばね、あの皆さん新年の目標ってもう立てましたかね。であの目標を立てるときに、まあ、私が個人で気をつけてるのが、アファメーションもそうなんだけど、この自分にとってプラスの言葉だけを使うようにしてるんですよっていうのが、私中学校の時にね、あの思い知らされたジンクス、あの自分なりのジンクスがあって、まあ、その時はジンクスだと思ってたんだけどね。で、あのどうしても入りたくない高校があったんですよ。で、私はこの高校にだけは入りたくない、この高校にだけは入りたくないっていう風にずっと思ってたんですね。そしたら何が起こったかというと、結局その高校になってしまったっていう、その高校に行くことになってしまったんですよ。で何回かそういう、なんて言うんだろうな、 逆の願いっていうのかな、ここにだけは行きたくないとか、なんか これだけはやりたくないとかっていうことを考えてしまうと、やりたくてもやりたくなくてもそれをこう寄せつけてしまうっていう。で結局後からね、いろんな本読んだりとかしたら、これは自分だけのジンクスじゃなくて結局そういうふうになってしまうんだっていうことを気づかされたんだけど、まあ例えばアファメーションの、まあ、その自分がカードアプリ使ってるんだけど、そういうふうな本とか読んでても、あんまりその否定的な言葉を使ってこうモチベーションアップさせるようなことってあんまないと思うんだけどね。ただ自分が目標を立てるときに本当にこうなりたいという言葉、だから私がどこそこの高校だけは行きたくないって言うんじゃなくて、どこの高校に行きたいって、結局物事にフォーカスすると行きたくないにしても、そこにフォーカスするとその打ち消した言葉を頭がこうそこを覚えてくれないっていうか、集中してそのフォーカスしたその焦点を当てたものを自分に呼んでしまうっていうことがあるっていうふうな、まあ、自分でもそう思うし、それを本当に信じるし、なので何々をやめるとかそういうふうな言い方じゃなくて、まあ、難しいんだけどね、なんかやめたい時って、でもできるだけそのいいところにフォーカスした、例えば痩せたいんだったらこう体重をこれ以上増やしたくないっていうんじゃなくて、痩せて綺麗でもう超いいスタイルになるみたいな、そういうふうな願いを自分の中でもこうやるように本当に本当に気をつけてます。そうじゃないとなんかなりたくないものをこう寄せてしまうって実際そういうのがあるから、だからなんだろうな、よくねその格言だったりとかそういうふうなアファメーションとかに載ってるのが、だいぶ話はなんかさっきのルーティンから離れてきてるんだけど、まずアファメーションに集中すると、何につけても嫌なことは本当に頭からできるだけ取っ払った方がいいと。で嫌なことっていうのを頭の中に残しちゃうと、やっぱりその嫌なことでもうなんか吸い寄せてしまうみたいな。なので本当にいいこと、自分がこうありたいもの、こうなりたい目標とか、こうありたい姿とか目指す物事を頭の中で本当に想像を膨らませて、それに集中しといた方がいい結果が生まれるっていうね、なんか本当に日常生活でもそれは本当に大事に、なんか自分でも本当に気をつけているところです。で、まあ、そのルーティーンの話に戻るんだけれども、まずこのルーティーンを自分の中にこう習慣として叩き込むっていうんですか、それにはその本によるとね66日間かかるらしいんですよ。で人ってやっぱりそれまでの習慣を打ち消して新しい癖ハビットを作るのに、それだけの66日間って言ったら2ヶ月と数日ですよね。まあ、9週間と3日、結構だなその間になんか挫折しそうな気もするんだけど、でもまあ本曰くね、まあ、挫折するのは当たり前のことだから、まあ、諦めずに続けましょうみたいな。で今日またそのアマンダがポッドキャスト、ルーティーンを題材にしたポッドキャストを送ってくれて、それで話しされてたことなんだけど、まあ、そのルーティーンっていうのとプロジェクトっていうのは、まあ、違うんだよって、まあ、それそうなんだけどね。でルーティーンはなんか自分がその頑張らなくてもなんかこうやってしまうこと、やってしまうっていうか普通にこなすことなので、本当に簡単なことから始めましょうみたいな。例えば5分でもいいし、まあ、まあ本当に10分できなかったら5分から始めると。で例えばなんか自分が毎日していることにくっつけるのがいいんですって、まあ、これはアマンダから聞いたんだけど、例えば歯磨きって絶対するじゃないですか。で歯磨きをしながらその時にエクササイズする、例えば歯ブラシをこう動かしながら屈伸するとか んかそんな感じで一つの必ずしていることに別のルーティーンをくっつけるっていう方法でもいいし、あとそれこそ瞑想とかアファメーションっていうのは別にベッドから起きなくてもベッドの中でそのままできるから、もう起きてでベッドに入ったまま瞑想でアファメーションをして、で、まあ、ある意味その読書もできるわけですよね、ベッドの中で。でベッドの中でジャーナルも書くことができると。でそれを考えたらベッドの中でやれることってもう40分ぐらいの瞑想でしょ、アファメーションでリーディングでジャーナリングで、その、まあ、1つ10分としたらプラス40分ベッドの中でいられるってことですよね。でね、やったんですよ瞑想から。まあ皆さんもご想像の通り、起きてから瞑想するとまた二度寝してしまいます。で今のところ1回ぐらい成功したかな、瞑想して、あ、10分後にちゃんともう一回目覚ますっていうこと、1回か2回ぐらい成功してるんだけれども、また二度寝して結局起きれません。でなので本当にこれね、この、まあ、サイドキックジャーナルってせっかくこの本を新年早々手に入れたので、ちゃんと読んでちゃんと書き込んで心して、私はこの66日間で自分なりのルーティーンをしっかり体に叩き込んで、もっとクリアな思想、そしてもっとクリエイティブになって日々を充実して過ごしたいなっていうふうに思っているところです。新年の目標、新年の目標いろいろ書いたんだけど、その書いた中でもまずはそのルーティン、あ、ルーティン書いてなかったな、まあ、ルーティンはまあ別の目標として頑張りたいと思いますので、皆さんもこのポッドキャストを聞いてる方、まあ、本を用意するか用意しないかは別としても、まあ、ポイントはその朝起きてからの自分がこのジャーナルを書く、まあ、日記、自分の思っていることを書いたりとか、自分をもう一度見直すこととか、あとはまあエクササイズをしてこう体力をこう充電するとか、なんか本を読むとかね、一緒に頑張りませんか。でそれこそね、そのルーティンって別に例えば朝じゃなくてもいいらしいんですよ。もし朝起きるのが遅ければ起きた時間から開始してもいいし、でまあその日常の中のどこかでこなしてもいいし、別に必ずこの時間に朝必ずしなきゃいけないっていうわけじゃないと。でも一番効果的なのは起きて、まあ、自分が何時に起きようが起きて何か活動する前に全部それを終わらせた方が達成感が自分の中で生まれて、このよし勝利したって、なんかプチ勝利じゃないけど、そういうのが新しい日のスタートからそういう気分になれるからすごい効果的らしいんですよ。なので今回の土のどこでもライブのポッドキャストは新年ということで新しい習慣を作りましょうので、私も頑張ろうと思うので、その道連れとして皆さんに声をかけてみましたということで、今回ねポッドキャストだったりとかブログとかアップしてない時に、アップしてない間に行ったライブのビデオもウェブサイトの方にリンク載せておくので、それもよければチェックしてください。で Facebook だったりとか、あと Twitter、Instagram でフォローしてもらえたらそれも嬉しいです。でもしポッドキャストの登録まだの方はぜひ登録お願いします。今年2021年新しい年になりましたが、皆さんが健康で安全で、そして良い一年になりますよう心から祈っております。祈っておりますということで、私が昨年の9月にリリースしたシングル祈りも聞いてくださったら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。カナダのトロントからツッチーでした。じゃあね、良い一年を。バイバイ。